小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、シリーズで今年の5月に開催された1101話を語る会 in 飯田柳田国王館で語られた昔話ご紹介しています。先生、今週も引き続き語りを聞くことができるんですね。
そうね、はい、また聞いていただきますね。
はい、うん、まず最初は、
そう、まず最初はね、房総半島の機密というところで語ってらっしゃる入江愛子さんのお話を聞いていただきますね。
三人の地獄巡り。昔あったそうだ。軽業師と医者と山伏の三人が大層仲良く暮らしていた。軽業師は騙しの手品で人の目をくらませては金儲けをしていた。医者はろくでもない草の根を集めて、これが体に効くと言っては人に飲ませ金儲けをしていた。山伏は聞きもしない祈祷をして金儲けをしていた。そうしてだいぶん金が儲かったから、みんなでフグ鍋でも食おうと言って三人寄ってフグで酒を飲み出した。ところがフグの毒にあたって三人ともコロッと死んでしまった。三人そろってメイドへ行った。寒い風がプープー吹いて、白い霧が流れ、青火がちょろちょろ燃えている。薄気味の悪いところを長い間通って河原へ出た。そこにおっかなそうなばあさんがいた。それは小塚ばあさんといって、死人から着物を身ぐるみ剥いでいた。ばあさんが、さあそこで全部脱げと言った。みんな寒いので困っていると、軽業師が、ここは俺に任せてくれと言った。ばあさん、ばあさん、お前こんな小汚ねえ着物を取るよりお金の方がよくないか。はあ、おらお金の方がいい。そんなら俺が金をやる。軽業師はそう言うと、そこらにある木の葉っぱをもいでは金にして、ばあさんが抱えきれないくらいの金をやった。そうしてばあさんが喜んでるうちに、三人はそこを通り過ぎていった。ところが、ばあさんが金だと思っていたものをよく見ると、みんな木の葉っぱだった。この悪者どもと言って、後を追いかけたが、もう三人は閻魔大王の住む山の頂上の門をくぐってしまっていた。三人が中に入ると、正面に閻魔大王が堂々と座っていて、脇に赤鬼、青鬼、黒鬼を従えていた。閻魔大王は三人が生きていた頃に嘘を言ったり悪さをしたりしていたことを全部調べてこう言った。お前たち三人とも悪いことばかりしていた。軽業師は騙しの手品をして人から金を取った。医者はろくでもない草の根を集め、これが体に効くと言って人に飲ませ人を死なせた。山伏は聞きもしない祈祷をして人から金を取った。お前たち嘘をついて人を騙した罪は重いぞ。いやいや、俺たちそんな悪いことなんかしていません。人を助けはしたけれど、騙したり死なせたりしたことなんかありません。けれど閻魔大王は、ほら見ろと言って目の前にある鏡を見せると、そこには三人がやった嘘や悪さが全部映っていた。お前たち三人とも地獄行きだ。タラの木に縛りつけて釘抜きで舌を抜くぞ。そこで青鬼が地獄に 三人を引き連れて行って、タラの木に縛りつけ、釘抜きで舌を引っこ抜こうとしたところが、医者が青鬼の顔をじーっと見て、お前の顔が青いのは虫歯のせいだ、俺が治してやる。青鬼の方もちょうど歯が痛かったので、それなら頼むと言った。すると医者がその釘抜きをよこせと言って、青鬼の牙を全部引っこ抜いてしまった。青鬼は泣きながら閻魔大王のところに戻って訳を話した。閻魔大王は、ああこいつらはこれじゃダメだ、今度は地獄の剣の山のてっぺんから突き落とせと言った。そこで黒鬼が三人を地獄の剣の山のてっぺんに連れて行った。すると軽業師が、ここは俺に任せてくれと言って真っ先に飛び降りた。そうして後から落ちてくる医者と山伏をひょいひょいと受け止めては小脇に抱え、剣の切っ先をぴょんぴょんぴょんぴょんと飛んで歩いた。閻魔大王は、ああこれもダメだ、今度はガラガラ煮えたぎっている地獄の釜の中に放り込めと言った。そこで赤鬼が三人を地獄の釜へと引き連れて行った。すると山伏が、ここは俺に任せてくれと湯戻しの術で煮えたぎっている釜の湯をぬるめのいい湯加減にしてしまった。釜に放り込まれた三人は、もっと火たけ、もっと火たけと赤鬼に火をたかせ、いい気持ちで鼻歌を歌っていた。閻魔大王は怒って、この悪者どもは煮ても焼いても食えねえやつらだ。お前たちはここに置いててもためにはならないから、わしが飲み込んでやると言って三人を飲み込んでしまった。腹に飲み込まれてしまうと医者が、ここは俺に任せてくれと持っていた針で閻魔大王の腹の中をチクラチクラと刺した。そうしてありったけの薬をそこら中にぶちまけた。閻魔大王は腹が痛くて辛くてもうたまらない、とうとうゲーッとやってしまった。その途端、三人はメイドから吹っ飛ばされてこの世に帰ってきた。こうして生き返った三人はまた仲良く暮らしたそうだ。息がポーンと裂けた。
これも面白い話です。ひどい話だね。まあ、地獄ってねちょっと怖いイメージがありますけど、うん、こういうお話になっちゃうんですね。
本当ね、くだらね話だよね。こういうものを語って昔の人は喜んでたんだよね。
そうですね、うん、
面白いね、
はい、では先生続いては、はい、
その次はね、和歌山の千野ゆかりさんのお話です。
はい、
紀州と阿波の力比べ。あのない、昔昔田辺に太郎ちゅうえらい力持ちあってんと、田辺と四国の阿波では昔っから相撲やなんかで人の行き来あってない。太郎の強さは阿波でも有名やってんと、ほいでにある時阿波の力自慢の力士が一人太郎と勝負しよう思って田辺の町へやってきてんと、阿波の力士は太郎の家の前まで来たらない。こんにちは太郎はん、あるか、わしは阿波から来たもんやけど、いっぺん力比べしてくれんかちゅうて、がいな声で挨拶したんやと。ほいたら中からおばやん出てきて、まあまあそいはご苦労さんやの、せやけどあいにく太郎は山へしばかりに行ってあるんやら、もうちっとしたら戻ってくるさかい、手でも炙って待っててほしいよちゅうて、奥から百貫目もあるような大きな火鉢ひょいひょい下げてきて、力士の前ポンって置いてんと、 恋には一家な力自慢の力士もびっくりしてしもて、ところでよ、おばやん年いくつないって聞いてんと、ほいたらおばやん、わしか、わしは今年数えで90や、年いてしもてない、もう小柄なもんしか下げれんようになってしもたわ、恥ずかしこっちゃのちゅうて笑うもんやさかい、阿波の力士はまたびっくりしてしもてんと、小がなおばやんでもやにこい力やら、ほいたらその息子の太郎はんはどがな力持ちかわからん思て、力士はおばやん、わしいちいと用事思い出したさかいにもういないてもらわよちゅうてはよはよ逃げだいてんと、せやけど力士が大浜まで来た時やら、後ろからふいに、おお、やっとこさ追いついたよ、わしは太郎やけど、おまはんわしなんと用事やてのう、ちゅうて太郎に呼び止められてんと、力士は仕方ないさかい、ああ、おたくさんが太郎はんか、わしと力比べしてほしと思ったんやけど、太郎はんも忙しそうやさかい、いのとしやったとこやら、ちゅうてんと、ほいたら太郎は笑いもて、そうやったんか、ほいたらここで相撲を取るらよ、せやけどわしも急なことでまわし持ってないさかい、こいでどうな、ちゅうてそばに生えたあったふっとい竹引き抜いてんと、ほいて竹を親指と人差し指に挟んでピシャッちゅうてつぶしてしごいたら、ちょうどええまわし2本できてんら、ほんで相撲取ってんけど、それはもう阿波の力士の負けや、力士ははよはよ阿波へいんでない、そのことみなに話いたんやと、そい聞いた阿波の人らは、紀州にそがな強いもあるんか、阿波の力士もおちおちできん、なっとかせなあかなら、そういや田辺の統計神社には熊野の権現さんが祀られてあるんやと、あそこで願掛けしようらちゅうて相談したんやと、ほいて紀州にもうがいな力持ちが出やんように、熊野の権現さんに願掛けしてない、夜中にこそーっと統計神社へおっきな灯籠奉納したんやと、その灯籠今でも統計神社の境内にあるんやけど、みな力伏せの灯籠って呼びあるんやら、ほなこいでおしまい。
土地言葉がいいですね。
いいでしょう、
はい、ね、こうやって聞くと本当にいいなって感じますね。
もうね、本当ね、それぞれ違ってね、
はい、
リズムはあるしさ。
そうなんですよ ね、
やっぱり土地の言葉ってリズムあるよね、
はい、うん、
楽しい、
はい、うん、
次はね、はい、秋田の塩田睦子さんに語っていただくんですがね、婆様の鼻水という話なんで、はい、まあ聞いてみてください。
はい、
むがすこあたぞな、ある村のはずれっこさ、たった一人で住んでるばあさまの家あったけど、あるみぞりふる晩がだ、鐘鳴らしながら門口さたっておぎょう読み始める一人のぼさまいであっただ。ばあさま、おんぼんさ米っこのせて出ていったば。ぼさま、なんとか今夜一晩泊めてたもれお願いしたと。ばさま、なんもねえばって、それでもいかったら止まってたもれって止めることにしたと。晩飯は泡がゆど、このが漬けだけだったと。ばさま、なんとこれでぬぐだまたあれがでなって喜んで床の中さひゃったと。次の朝ま、ばさま、ママの飯炊いで釜からおはずさ移してたところだったと。ばさま、変わらべえと思って台所の方見だっけ、ちょうどばさまの鼻水おはずの長さ移るとこだったと。ばさま、見ねふるして、いだども、ばさま温泉こ進めだとき夢のあんまりごつなたせんだが、 今朝ちょっと腹やめるからごちそうならねんで行くって一ハスもつけねんで出かけて行ってしまったと。坊様、そごらあだれの村々回って3日経ってまだ婆様の居来たと。婆様、今夜もなんとか一晩泊めてたもれって言ったけ、婆様上がってたもれ、なんと今日も悪い空でおなげだったすべってゆるぎさずっぱりひたいであっつぐ沸かした甘酒ごっつぁしたと。あーめごとめごとって甘酒三杯も飲んだと。でも婆様たった一人で暮らしててこんたねずっぱり甘酒つぐるのは珍すなって言ったば、婆様、坊様さ、おどでな、えっぺママかけると思って、たいだども、腹やめるとってかねんで言ったから、えっぺママ余ってしまった。投げるのも持ってねす。それで甘酒作ったのだ。って言ったけど、坊様、だかんだかって、手合わせだけど。どんと跳ねた。
面白いね。
やっぱり土地言葉は、うん、なんて言ってんのかなっていうところもありますけど、うん、でも入ってきますね。
入ってくるでしょ。
内容は、
ね、
これやっぱり文章がシンプルに作られているっていうところも
わかるよね。
あるんですね。
そうそうそうね。面白い話だよね。これ花水さんって、
ね、そうですよね。
花水が垂れたご飯で甘酒作ったって
でしょ。
こういう発想が面白いね。
はあ、
面白いね。
もうタイトルからして引きつけられますよね。そういう内容とは。
そう、
はあ、いろんなお話がありますね。
あるね。本当面白い。生活に根ざしててさ、
はい、
いい話だよね。こういう話。
そうですね。今日は今年の5月に開催された1101話を語る会 in 飯田柳田邦夫館で語られた昔話を3話ご紹介いたしました、うん、
それぞれね面白いね。
そうですね。
みんな生活に根ざした話だからさ、
うん、
でいろんな知恵が込められてんだね。さっきのあの鼻水の話だってさ、はい、
まさかの展開でしたけど。そうそう、ね、でもやっぱりこういうふうに娘にも読まないといけないのかなっていうのはもう勉強になります。
うん、あ、そうですか。
はい、ね、やっぱ集中して聞いて、うんうん、そして楽しいですもんね。
そうね、本当ね、
はい、
で土地言葉だからね、自分の土地じゃない言葉の場合は語りにくいかもしれないけど、でもね、
はい、
やっぱり自分の言葉に直してでもいいから、うん、やっぱりそれぞれの土地言葉で語ってもらうといいなと思ってんだ。
そうですね、
うん、
またその聞く力というのもつきそうですね。
そうそうそうよ。そうですね、
はい、では先生、来週も引き続き、
うん、もう一回ね聞いていただきたいと思いますね。
はい、はい、楽しみにしています。
はい、
小沢先生ありがとうございました。
は
い、
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。